よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。申し上げましたように期待はしないでですね、期待は激しく低く低く低くしていただいて、でもう今まで1時間ずつじゃないですか。それから僕も1時間お話するんですけど、1時間のお話がもうわけわからないってもう最初に言っときますので、わけわかんないなっていうふうに思ったら、あ、やっぱりわけわかんないなっていうふうに聞いていただいた方がいいと思います。で、今日お話するのは、結局だから小手助で売り上げも上がってたわけですよね。で、利益粗利率が良くて、多分ご家族が食べるには全然いけてるんですけど、売上上がったけど、ってきっとなるんですよね。きっとどこかでなんかなるんですよね。で、好きなことじゃなかったりもししたらですね、きっとポテスケが本当に嫌いなわけじゃなかったと思うんですけども、もっと好きなことがある。で、今日聞きいただく皆様もですね、きっともっと好きなことがあったりとか、きっともっとこうなんですかね、ライフワークとかっていう言葉かもしれないんですけども、そういうことで稼げたらいいなとか、ビジネスやっていけたらいいななんて思うことでされていると思うんですね。テーマはですね、ちなみに西田さん、立ち上げから、西田さん、立ち上げから、立ち上がるまで、大体どのぐらい働かれました？1日労働時間。毎日毎日大体平均して、
それはスペイン語の、
スペイン語です、その前の方でなくて、
はい、スペイン語立ち上げの時はまだ肉体労働やってましたので、
あ、じゃあ平行ですか。
平行で、だから、はい、帰ってきて夜は皿洗いに行って、
で、それ皿洗い、はい
はいはいはい、で家帰って大体毎日3時間ぐらいはそれをやってたので、はい、睡眠時間が3時間ぐらいじゃないですかね。
わお。じゃあ労働はもう全部合わせると十何時間。
そうですね。
で、それが完全に切り替わって、はい、その後もどのぐらい働かれてたんですか。
その後、
もう悠々自適に。
スペイン語だけになってから。
はい。
スペイン語だけになってからは、多分1日に3時間とか4時間。
マジですか。
はい。
羨ましいですね。今もそんな感じですか。
そうですね、はい、昼間は大体寝てることが多い。夜、子供を寝かしてから、はい、3、4時間でパソコンに向かうんですかね、はい、昼間は、子供を保育所に送って行って帰ってきてから寝て、
はい、
あと、まあ、家の掃除をしたり、
はい、主婦をやってるんですね。
パソコンに向かっているのは大体、まあ、はい、それぐらい、3時間、4時間
ですかね、
はい、
はいはい、ありがとうございます。ボスはどんな感じだったんですか、立ち上げの頃から。まあ、今も立ち上げといえば立ち上げ、
まだ立ち上げですね。
はい、
僕はポテスケやりながら、
はい、
今の形をこう試行錯誤しながら、
はい、
途中笑顔の伝道師をしようとか、
はい、はい、覚えてます。
目標達成セミナー講習をしようと思ったり、
はい、
西田さんの付箋仕事術のインストラクターになろうとしたり、
はい、
いろんな、でも、まあ、元は教えるということなんですけど、はい、それをこう紆余曲折聞きながらですから、はい、6年ぐらい、
6年ぐらいを、6年
6
年間ぐらいずっとその働いている労働時間はどんな感じですか。
ですね、この小手助は大体朝9時から夜9時まででしょ、
はい、
もう夜は多分できないので、朝は全部朝5時に起きて、
あ、
出勤するまでに3時間ぐらいを
ず
っとそれ、
はい、
今の形を変えてくるようにやってきた、
はいはい、やってきたんですね、はい、ありがとうございます。その辺を聞いたのもですね、やっぱりたくさんその立ち上げてきてる人とお話をしたり聞いたり、まあ、自分もそうなんですけど、聞くとすっげえ働いてるんですよね。基本働いてる、まあその並行とか専業とかってあるんですけど、僕もそうなんですけど、やっぱり例えば1日15時間とか16時間とか働いて、じゃあそれ例えば1000万とかですね、なるわけなんですね。逆に言うとですよ、そういう先ほどの10個ぐらいのそのリスト取りの方法とかたくさんあるじゃないですか。ああいうことっていうのはノウハウを、まあ、もちろん知ることも必要なんですけど、その後の投入ってもうやればそんだけ数ができるわけだから、結局なんか収入って労働時間比例なんですよね。で、僕すごいさっきのね西田さんの話を聞いてて、もうあれ西田さんが面白いんですか、関西人が面白いんですか、どっちですか、あれは。いや面白いなと思って、いや本当ですよ、本当ですよ。でね、だから 十何時間とか働いて、で、じゃあそれで1000万とかになりましたって言って、そうするとですね、今日お話しするのは、テーマは儲かり続けるためにというお話ですので、そうなった時のことって、まあ今はこれから立ち上げだよっていう、もし方であれば、全然まだ必要ないことかもしれないんですけど、ちょっとだけ触れておきたいなって思ってるんですね。じゃあ16時間働いてて1000万になってるものをですね、2000万にするのどうやってやったらいいんでしょうかって話なんですよ。ねえ。2000万でなくても、まあ、1500万にしようって言ったらですね、16時間の半分ぐらい追加して24時間働きますかっていう話ですよね。それは基本的に無理ですよね。でも1000万ぐらいのところまでっていうのは、いろいろプランとか戦略とかきっとあると思うんですけれども、あるんですけど、多分もうパワフルにですね、もう死ぬが働きゃなんとかなるんじゃないのかな。両稽古とかって僕は言いますけど。もうとにかく量をやりゃいいだろうっていうところが、本当、年収とか、その、趣味線の線の1000万っていう数字だと思うんですが、僕がお話ししたいのは、そこから先の方のお話をしたいなって思ってるんですね。先ほど、ボスのお話、それから、西田さんのお話にも、マスコミとか、広告のお話って出てきたじゃないですか。その辺のことも、ちょっと今日絡めてお話をさせていただきたいんですけれども、僕もちょっと自己紹介させていただくと、僕は、2000年に起業でして、で、僕が常に言っているのが、僕は全然商売人じゃないっていうところですね。商売人の家庭に生まれなかった、コロナ禍でご自身の生まれたお家のですね、ご両親がご商売やってるっていう方、ちょっと手を挙げていただいてほしいです。ちょっとそのままにやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゲストの方とかも合わせて25人ぐらい中9人。で、しかもですね、ボスと西田さんは、今手を挙げられたんですよ。ですね、商売の、家で、育っているんですね。で、僕は、なんですかね、ここに劣等感があるとかっていうことじゃないんですよ。単純に現実としてなんですけれども、サラリーマンの家に育って、毎日使う言葉と、それから商売やってる人の、家で育って使う言葉って全く別物なんですね。それなんで僕がわかるかって言ったら、僕がサラリーマンの家に育って、今が僕は商売やってるので、子供に使う言葉がもう全く別物なんですよね。それからお金に関してのこう価値観とかもすごい違うんですよね。この間セミナーやっていて、びっくりした話をそこでしたんですけれども、いや実は昨日びっくりしたことがありましてね、ってしまして、バーミヤンで飯食ってたんですね。で、僕の隣に多分大学生ですね。大学生の新入したばっかりの大学生が話をしてて、わーっと話をした後に、お金ほら、お会計割り勘するじゃないですか。割り勘。で、いくらいくらとか出してたんですね。そしたら出し終わった後に、こう言ったんですよ。お金触ったから手洗ってくるねって。ちょっといいと。って言って手洗って帰ってくるんですよね。確かに小皿触ると、鉄っぽい匂いがして、汚いらしい匂いがするのが確かに嫌ですよね。女性そらそうと思うんですね。でもですね、お金を触って手を洗ってくるねっていうところの一番根っこにあるものって何なのかって言ったら、お金って汚らしいものなんですよね。そうですよね。で、例えば趣味をやってですね、やり続けていって、お金が入ってきてほしいと思ってるのに、自分の好きなことをやるとですね、汚いものがいっぱい集まるんですよ。その人にとっての。ということは、自分の中で汚いというイメージいろいろあると思うんですけれども、例えばお金に関してそういう考えがあったらですね、ボスのところはそれから西田さんのところで勉強していて、ノウハウですね、それからやり方を覚えて、大量にいろんなことをやったとして、結果は出るんですけれども、出てきたお金に対して、その集まったお金がですね、バッチリから手放すか、ちょっと遠くにやっちゃうか、もっと働かなくなるかもしれないですよね。だって好きなことやればやるほど汚いものを引き寄せるんですよ。そうするとですね、僕はそのサラリーマンの中で育ってきたので、サラリーマンの価値観で発する言葉って、今のお金一つとってもそうなんですけども、商売人とサラリーマンって本当に異次元なんですよね。僕異次元どころが多分星が違うと思ってるんですよ。でも商売性で育ってる。星ですね。もう星が違うぐらい。で、サラリーマンはサラリーマン性にいるので、もうね、会話を交わして、 キャッチボールすると本当は成り立たないはずなんですけれども、喋ってる言葉がですね、こうか不こうか日本語使ってるんですね。なのでなんかお互い分かった気になるんですよ。儲かるとかっていう言葉を使ったとしても、儲かるっていう言葉に張り付いている概念がですね、違うわけですよね。聞いたことないですか、お金こうたくさん持ってる、稼いでる人がいるとですね、例えばお家がすごいと、どうせ汚いことやって稼いでんだよ、悪どいことやってるに違いないよって聞いたことないんですかね。すごい家が建ったりとかですね。そうするとその言葉を仮にですよ、もう血の身子の頃からですね、それから3歳の頃からお父さんとかお母さんが普通にファミリーレストランに行ってそういう会話をしてたとしますよね。あそこの角のね、なんとかさんが最近すげえ家建てたんだけど、あれ勝負やってんだよ、きっとね、汚いことやってるね、バカな話じゃダメだぞとかって子供の時に育ったとするじゃないですか。3歳、5歳、8歳、10歳って。でその後ですね、大人になって企業とか事業家とかベンチャーとかいろいろ触れてですね、わあなりたいなと思って始めるんですけども、その時にスコーンって入っているものっていうのは、あれやっちゃダメだぞってお父さんの声がずっとここで支えてるわけですよ。汚ねえことやって稼いでんだからきっとって。そうすると例えば、西田さんが言われた、後ろめたいことをしたらいけないなとかいうふうに頭とか言葉とかで分かっていることを言えたとしてもですね、もっともっともう本当この背中とかも体とかもうどこに張り付いているか分からない何かがですね、自分の行動とか結果とかを全部左右しちゃうんですね。でそれって書き換えていくのが、書き換えるって言い方をちょっと使いますけれども、価値観なので書き換えるのにものすごい時間がかかるんですね。ものすごい時間がかかる。で一つの書き換える方法はさっさと1000万稼いじゃうこともそれ一つそうなんですけども、でもその後にじゃあ大きくしていこうかなっていう時にもいろんな価値観があるんですよね。ベンチャー企業にしたいなみたいな人もいるじゃないですか。それから社員たくさん雇うことが社会貢献というかですね、いろんなその雇用を発生するから僕は社員をいっぱい雇いたいんだっていう友人も僕の友達にもいますんですね。でじゃあなんですけども、そこで確認したいなって思うのが、ご自分のその持ってるその価値観というのは本当に本当に自分のってことなんですよ。本当に本当に自分のって、お父さんが商売やってきっと汚いことして稼いでるんだぜって言った価値観って、それは あったのですかって話なんですね。それはお父さんの価値観だったんですよね。お父さんの価値観だった。でも自分も本当に商売やって汚いとは思っていることが分からないじゃないですか。そのことをですね、いっぱい書き改めていかないと、どんなにノウハウを覚えて、ノウハウセミナー出て、それからそれを実践してもですね、ある程度以上儲からないんですよね。例えばですね、西田さんと西田光弘は年齢も一緒、それから目がちっちゃいことも一緒で、情報型のビジネスやってることも一緒で、顧客リストを集める型のビジネスやってることも一緒で、いろんな一緒のことがあるんですけど、さっきお話をしててね、僕ちょっとメモしたんですけど、それから西田さんと立ち話したんですけど、西田さん結構話すこととかお好きなんですかって聞いたら、お好きだって言うんですよね。あ、聞いてたら分かりますよね。あれは話すこと好きですよね。どう見ても。で、そういうビジネス、そういうご自分の好きなことって、セミナーとかをビジネスに組み込まないんですかって言ったら、ちょっと考えられていたんですね。で、僕話すこと大好きなんですね。で、セミナーをビジネスの中に組み込んでるんですね。それからね、メルマガについての考え方ですね。メルマガは、西田さんは多方向メディアって言いましたっけ？双方向メディアって言ったんですね。いろいろキャッチボールをして、お客さんからその返信が来る。そしてまた返信をされる。こういうメディアだと言われたんですけども、僕はもう全く違ってですね、一方通行メディアなんですね。一方通行メディアで、僕はホームページでのその販売をしておりますので、メルマガっていうのは一方通行メディアで、ページへの、目次だと思ってるんですね。ホームページの目次。そうするとメルマガについてもいろんな世の中で情報ってあるじゃないですか。こうした方がいいよ、ああした方がいいよ、でこうすると成功するよってたくさんの方が言ってるんですけど、どれをその再選択するのか、再選択ちょっとやめよう、これやめよう、後で使います再選択は、 得られるのかな、自分がそれを選ぶのかな。西田さん言ってたのは、ご自分に落とし込めた人がうまくいくってどうも言われてましたけどね。あ、本当にそうだなと思って、メルマガについても多分僕は西田さんと同じ情報をある一時期に受け取ったことあると思うんですね。双方向メディアでお客さんとキャッチボールいっぱいして、もう仲良くなって、メール上でですね、個人的な付き合いをして。それが好きかっていう話なんですよね、僕が。好きかっていう話なので、その方がいいよとか、その方が悪いよって話ではなくって、そのスタイルをどう選んでいくかっていうことだと思うんですね。今いっぱい事例挙げてるんですけども、西田さんは数字疎いそうなんですね。僕、数字オタクなんですよ。あそこではすごい激しくうなずいていただいてるんですけど、で、数字オタクはですね、数字に対してすごく僕は楽しいんですね。で、西田さんは別に数字には疎い、あまり興味がないんですか？
ないですね。
ないですね。でもビジネスうまくいってるわけですよね。そしたら、数字に詳しくなりなさいよっていうセミナーを僕がやったとしますよね。そして数字のことはこう分析して、ああしてこうしてこうやったらうまくいきますよって言って、もし皆さんがやったとするじゃないですか、半分ぐらいの人はうまくいかないんですよ。なぜなら数字に疎いか、あんま好きじゃないか。半分ぐらいの人は僕の話にめっちゃハマるんですよ。あそこで大きくなってる、そういうことなんですね。なので、じゃあ最初の立ち上げのその1000万まではもうパワーとですね、行動力とですね、もう気合いでやったとしたとしても、じゃあその後どうやっていくのかっていうところは非常にその、実は起業しちゃったら、実はもう一度再就職って大抵の場合できないってご存知ですか？ご存知ですか？起業しちゃったらもう再就職できないんですよ。多分20代ぐらいだったらなんとかですね、まあ失敗したんだねっていうことで使ってくれますけれども、そうでなければ使ってくれないですよね。そういう年代でそういうことを経験者っていうのは、と一回起業しちゃって稼ぎ始めちゃったらずっと稼ぎ続けなきゃいけないんですよ。儲かり続けなきゃいけないですし、っていうことはですね、どうすればいいかって言ったら、ご自分の中のいろんなその張り付いてる情報をですね、よく知ってですね、どれが自分にとって一番なんていうかね、適切なのかな。ボスがポテスケを、あるところで決断して売却して、好きなこと企業という PC を得意じゃない人がですよ。PC を得意じゃない人がですよ。笑顔はすごい得意だと思うんですけども、で、ね、ボスすごいのが、すごい、何がすごいって、ご飯とか食べるじゃないですか、持ってきてくれると、すぐありがとうって言うんですよ。もうありがとうも伝道師ね。ありがとうも伝道師。でそういうことをビジネスにしたいって言ったと始めたとしても、ずっと儲け続けなきゃいけないわけじゃないですか。それを今日はちょっと、本当に断片的なんですけれども、お話しさせていただきたいなって思うんですね。この中でテレビを見ない方だけ手を挙げていただいていいですか？そのままお願いします。1、2、3。すごい確率ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもその前はずっとテレビを見ていた。です。です。です、です、です、ですね。はい、はい、ありがとうございます。ということは、テレビは、まあ、ある程度20年とか30年を見てきたかと思うので、その前提で聞いていただきたいんですけれども、さっきマスコミっていう話があって、ボスがですね、7万円の広告を、広告の話ですね、広告を出すと。で、7万円払ってるんだから、そのまんま、ポンと写真を渡して、なんか文字を書いて、じゃあ、やだよねって言ったんですよ。で、何をするかって言ったら、編集をするって言ったんですね。これ分かりますよね。要するに自分が伝えたいことを、伝えるために編集するんですよね。で、こう書いて、ここに、写真もこの面積の中のここに貼るよりここがいいなとかっていうふうに考えるわけじゃないですか。この辺がいいなとか。で、コピーはああでこうでって考えますよね。こういうの編集って言うんですよね。で、マスコミって編集されてるってご存知ですか？編集者っていますよね。週刊現代とかですね、マガジンとか漫画でもそうですし、それからプレイボーイもそうですし、企業の秘話とおなじみのビッグトモローとかですね、それからプレジデントとか日経アソシエとかいっぱいありますけども、それ全部ですね、全部その編集されてますよね。編集者さんいますよね。それでちょっと頭に置いておいていただいて、テレビも編集されてるってご存知ですか？ご存知ですよね。テレビとか、取材を受けたりすると、このぐらい、たくさんのカットを取るのに使われるのってこのぐらいなんですよね。 そうですよね。それはなんかみんな知ってますよね。またそういうもんなんだろうなって。で、それはなんでかな、ちょっと頭の中で考えていただきたいです。それはなんでなんだろうな。ちょっと目が合っちゃったんで聞いていいですか。なんで編集するんですかね。
尺があるから。
尺、その長さ、はい。はい。長さっていうのは、例えば30分番組とか、3分の番組とか、そこに合わせなきゃいけないから。合わせなきゃいけないから。その合わせなきゃいけないのに、ところに編集するときって、どういう基準で編集してるんですかね。
必要な情報だけ。
必要な情報。その必要な情報を決めるのは、誰が決めてるんですかね。
編集者。
そうすると、編集者が、出したいなっていう情報は投げますよね。そうですよね。そうすると 99% くらいは使われないんですよね。すると僕らがマスコミとかメディアを見て受け取ってることっていうのは 99.99% まで事実じゃなくて誰かがこう伝えたい。ボスが広告を7万円を編集したようにこう伝えたいと思ったことを伝えてるんですよね。これ間違いないんですよね。大丈夫ですよね。僕ぐらいの世代の方が多いので、大丈夫と思うんですけども、ドリフがですね、ババンババンバンバンってやって、最後終わるときに、加藤ちゃんが何て言ってたか覚えてるから、ババンババンバンバン、ハビバノの、ババンババンバンバン、あー、ハビバビバ、その他なんていうか、頭洗えよ、歯磨けよって言ってたの、ご存知ですか？あれってどこがスポンサーだったかご存知ですかね。サンスターだったか顔だったかだったんですかね。頭洗えよ。メリットかなんか使えよと。歯磨けよと。歯ブラシと歯磨き買って歯磨けよと。いうふうに言ってたわけですよね。じゃあ、テレビって一体全体どういうふうに、利益行動できてるかちょっと考えていただきたいんですけれども、ドリフ、すいませんね、なんかドリフって20年前のネタでですね、でも多分共有できる世代だからいいかなとかと思うんですけどですね、ドリフを見てほしいのは、編集者、いますよね。ドリフのこうなんかプロデューサーみたいな人いますよね。どうして見てもらいたいのかって考えると、もう今答え言いましたよね。宣伝を見てもらいたいからですよね。そうですよね。宣伝を見てもらいたいから、宣伝と宣伝の間に番組があるんですよね。僕が言いますね。番組と番組の間に宣伝があるんじゃないんですよ。宣伝と宣伝の間に番組があるんです。と、その宣伝を見てもらえるような何か面白いことを作るのがマスコミのお仕事なわけですね。そうすると、僕らがテレビを見るっていうのはなんで見るのかなって考えたら面白くないことは見ないんですね。それから、何ですかね。人の幸せとかってあんま見たくないんですよね。どっちかというと。人の不幸な姿の方が、どっちかというと、興味関心を得る。ニュースなんていうのはそうですね。今日未明、青森県で、猫から降りられな、あ、木から降りられなくなった猫を消防士さんが助けました。とかっていうですね、ニュースはありえないわけですね。ありえないわけですよね。今日未明、仙台でアパートで、ぼやが起きて、老夫婦二人が焼死しました。っていうニュースばっかりあるわけですよね。なんでかって言ったら、そういうニュースの方が僕らですよ。僕らが望んでるからです。僕らが望んでるからそのニュースを見る。だから作ってる人はそういうニュースを作る。そうするとその後に、なんとか建設が提供しましたっていうふうに、ニュースを見るわけですよね。雑誌も一緒ですね。日経アソシエとか日経関係の企業の本とか読んだことある方いらっしゃいます？日経なんとか。ああ、すごい実ですね。はい、はい、ありがとうございます。そうすると、じゃあ日経もちょっとテレビと同じ理屈で考えてほしいですね。日経って何で成り立ってるんですかね？日経の雑誌って。あれボランティアでしょうか？すっごい書きたいことがあるんで、毎月毎月発行してるんだよとか。すっごいベンチャーがこんなに儲かっててみんなすごいいいことになってるからだから取材してるんだよ、もう日夜寝る間も惜しいんで、でそんなわけないですよね。あの雑誌のページとページにある広告と広告の間に記事があるんですよね。そうですよね。その広告と広告の間に記事があるから日経アソシエイトとか日経ビジネスとか買うんですよね。 そうするとその日経ビジネスの中に書いてある記事っていうのが西田がですね、一人ビジネスでどうたらこうたらってするよりもですね、ホリエモンがですね、六本木ヒルズに住んでこんな生活をしているとかですね、このベンチャー経営者はこんなになって、こんな風に会社がこんな風に成長して、それでもってそこで勤めている社員がですね、こんな風に社員としていい思いをしているぞと、こんな素敵なラウンジカフェを作っちゃって社員の人たちのために貢献してますみたいなですね、そういう記事がたくさん載るわけですね。そうするとぐるっと話が戻ってくるんですけれども、もしかしたら僕らが成功したい姿って本当に自分の成功したい姿が成功したい姿なんですかってことなんです。生まれてこの方見ているテレビ等が作った人に受けやすい、一般受けしやすい情報が自分の中にもしかしたら自分の考えとして入ってしまってませんかっていうことなんですね。日経ビジネスとかもそうですけれども、日経ビジネスにですね、経営者がですね、言い方は悪いんですけれども、本音を言うと思うでしょうか。経営者が本音を言うと思うでしょうかってことなんですね。日経ビジネスに乗ることが分かっている経営者は、日経ビジネスを読んでいるであろう社員が読んでも、うちの社長っていい社長だなって思うようなことを言うわけですよ。そうするとそういうのを読んだ僕らはどんな成功者になりたいかっていうのが、そういうメディアが作った成功像に憧れちゃったりなんかするわけですよ。で、しかも重大なことはですね、今こう僕はお話をしているので、うん、それはそうだよなと、いろんな雑誌とか見て成功像に憧れちゃったりとかして、そういうのがいいなって思ったりもするっていうのはその通りだなと思うんですけど、そのことがこっそり毎日コツコツとですね、じわーっと行われてるんですよ。だって毎日雑誌見ながらですね、これは編集者の意図がこうだから、だからこういうつもりで書いたんだろほらって読んでないじゃないですか。そんな読み方ですね、いやらしいんですよね、いやらしい。でもそんな風に読まないと、どんどん自分の中に、さっき言いました、西田さんはメルマガが双方向のメディアがいいという風に選択をして、そのビジネススタイルを取った。僕はそれは自分の好みでは別になかったっていう、ただそれだけなんですけども、そういうことを意図してこれがいいこれがいいって、決めていけないとですね、ビジネスってうまくいかないんですね。でですね、じゃあどうやってそれを決めていったらいいのかっていうのが重要なことなんですよね。どうやってそれを決めていったらいいでしょう。西田さん、その双方向でですね、こうやり取りしてたら、すっげえ気持ち悪いですか。
いや、気持ちいいですね。
気持ちいいですか、
はい、
何つも何つも来て、うーとかって思わないですか。
思わないですね。食えば食うほど嬉しい。
マジですか。
はい、
僕はマジですかって反応したんですよ。マジですかって。僕はいつぐらいにしといていいかなって思うと、もちろん返しているときは質問とかあったらですね、そこにはお返しする。あとこれは当たり前ですけども、それがビジネスのスタイルの中に組み込まれて、メルマガ出すたびに40通とか来たりして、それに返信する自分を想像しただけで、あまりその快感じゃないんですよ僕は。ということは、モデルを選ぶときには儲かるか儲からないかも大事なんですけども、ご自分がそれが気持ちいいかどうかなんですよね。ご自分がそれが気持ちいいかどうかがはっきりと分かればですね、僕からしたら西田さんがやってるのは、僕から見てですよ、すっげえ大変なことを毎回やってるように見えるんですよ。何そんなこと大変なことをって思うんですけども、ご本人は大変じゃないんですよね。やればやるほど楽しい、やればやるほど楽しい。そこが快、これいうの快とか不快って言いますけれども、その快と結びついていることであればあるほどですね、先ほどお話しした両稽古的なですね、両をたくさんこなすっていうのも実はやりやすいんですよね。だって快なんですもん。僕がですね、例えば、これから西田さんとも入門して、メルマガ発行したら、毎回40通ぐらいは返ってくるようなビジネスモデル作ってくださいね。 で指導されたとしますよね。で一応両稽古だって言われて両稽古を頑張り始めますよね。そうすると僕のそこから1年間から2年間ぐらいは苦痛の毎日なんですよね。40通毎日返すのかと思ってもうビジネスやってらんないですよね。それが皆さんの中で、いろんなビジネスセミナー出られたりした時にそのノウハウを選んだりとか、あとはビジネスのスタイルですよね、選んだ時に一体全体どれがですね、自分のその快感なのかなっていうのが分かったらいいなっていうことで、それを、快感を見つけるお話をですね、これからしたいと思います。80対20の法則ってご存知ですか？80対20、はい、あ、じゃあ手当てもらおうかな。ご存知の方すげー率だ。はい、ありがとうございます。以前僕がセミナーやったところで、企業研究なんですけども、そこは80対20知ってる方って言ったら 4,50 人ぐらいの営業マン部隊の会社ですけれども、手を挙げたのは社長一人だけでした。後の方は知らなかったですね。80対20の話、80対20の話を改めてちょっとだけ整理するとどういうことかって言ったら、自分のその2割の中成果が出やすい、8割の成果が出やすい、2割のことに特化するとか、言い換えて簡単に言うとそういうことなんですけども、いろんなことは2割の原因で8割のこのなんか成果を生み出している、なんかそんな話ですね。そうするとご自分の下位の部分の2割を見つけてそこに集中してやっていけばですね、成果って、実は16倍違うんですね。16倍。こういうことです。いかに両稽古をやろうとしたとしても8割の自分が気持ちよくないことをやっていると2割の結果しか出なくて、そうすると8割投入して2割ですから、まあ、これ数字のお遊びですけども、まあ、4分の1になっちゃうんですよね、やってることの効率が。ところが効率いい2割のことに集中すると8割の結果が出るので4倍になるんですね。ということは選択することを間違えなければ16倍の差があるということですよね。そうですよね、4分の1になっちゃうのか4倍になるかですから。ですからご自分が選ぼうとすることがですね、2割のことになっているのかどうかが分かれば分かるほどビジネスは絶対うまくいくし、それから、まあ、1000万とかですね、その量とパワーで突破した後にご自分のビジネスを続けていくときに非常にその心地の良いビジネスができる。ただその8割を見極めるまではですね、自分でいろいろやってみないと分からない部分があるので、いきなり全部8割のことはもうやめちゃいなさいって話じゃないんですね。やってみないと快感なのか不快なのかわからないんですね。僕も双方向型のことやってみたことがあります。あのメールくださいねみたいなことでもういいですね、これ以上言わなくて、ではですね、それを見つけるですね、これはあの僕のセミナーでも実際にお話をしているやり方なんですけども、それをちょっと2つですね、まあ、ワークというかやっていただこうかなと思います。今ご自分がやっている毎日の中で何だろうな、減らしたいなと思うこと、それやめとこうみたいな、減らしたいことで、その減らしたいことを減らすとですね、そのことをやってる時間が空くので、なんか他のことができるんですね。例えばネットサーフィン、アメブロやってる方が多いかと思うんですが、僕も結構あるんですけども、アメブロの 右側のこのバーにあるあの宣伝というか、あのなんかあれですね、ニュースあるじゃないですか、アムロナミエがどうしたとかって言ったら、アムロナミエがどうしたに行って次 YouTube 行って、 YouTube 行ったらアムロの映像を見て、アムロと一緒に踊っていたゴリが出ていて、ゴリの映像を今度は検索して見に行って、その後1時間ぐらい経ってから、あれ俺何やってんだろうとか言ってなっちゃうんですよ。もうアメブロって感じなんですけど、アメブロが悪いわけじゃないですよね、僕が悪いです。そうするとそのネットサーフィンを1時間削れればですね、何かできることがありますよね。読書しようとか、もし自分がやりたいと思っててやれてないとしたとしたら、なのでそれを3つほど挙げていただきたいんですね。例えば残業が多いとするじゃないですか、残業が週に10時間やってるとしたら、残業を1時間だけ減らすとするじゃないですか。そしたらその減らした1時間で丸々するとか、物でもいいですね、お家の中で使っているですね、例えば、キッチン周りにあるですね、ぐちゃぐちゃっとしたあれを減らそうと、で、自分の気持ちいいなんかですね、アロマの道具でも買おうとかですね、そういうことですね、減らしたいこと3つ、 その代わりに増やしたいこと3つ。この3つをですね、今から2分ぐらいお時間取るので、ご自分の生活とかお仕事をですね、思い出して書いてみていただけますでしょうか。それでは2分間お願いします。はい、それでは2分そろそろです。それではもう1個ワークをやりますので、聞いていただけますでしょうか。もう1個はですね、こちらがお金です。お金ですね。でこちらが楽しさというか、要するに心地がいい、気持ちがいい、気持ちがいい、悪くないの回ですね。楽しい回の量ですね。でこれをお金がかかって楽しいことっていうのもありますよね。例えば海外旅行が好きで、その海外旅行の質も、なんかリッチな、旅行をしたいタイプの人だったら、結構お金がかかって、しかも楽しいっていうと、この辺ですよね。この辺。で、そうじゃなくて、旅行好きだけど、あんまりお金かけずにですね、その、まあ、なんですかね、バックパッカーみたいな旅行の仕方もある。でも、楽しい。すると、お金かからない。と、どこになった？お金かからないの、こうか、ここですね。楽しくてお金かからない、あんまりかからない。というのが、これになられますね。で、それから例えば、お家、例えばご家族持たれている方が、家族の人と一緒に過ごす時間というのは、お金かからなくて楽しいし、快だとしたら、ご家族との過ごす時間が、もっともっと増やせたらいいな。それから、散歩がしたいとするじゃないですか。散歩をするのは、楽しいけどお金かからないですよね。で、それからお金かかるけど楽しさがちょっと小さめなこともありますよね。と、あそこ、ああいうマップにですね、ご自分で、裏紙でも使っていただいてですね、好きなこととかやりたいこととか楽しいことを、ご自分の感覚で結構ですので、お金のかかり具合と楽しさをマッピングしてもらいたいんです。できれば5個から10個ぐらい上げていただきたいですね。本を読むのが好きな人だったら、本を買うのはちょっとお金がかかるので、お金の軸がちょっと上がりますよね。図書館で本を読めばお金ほとんどかからないですよね。かからないですよね。と、それをご自分で考えてみていただいて、楽しさのレベルとお金のかかるレベルの、軸をですね、あの中に書き込んでみていただけますでしょうか。最低5個で、できれば10個ぐらい。それでは2分間でお願いします。はい、2分終了ですけど、まだ5個をかけてないという方、手を挙げていただけますでしょうか。あ、いいですね。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、その5個から10個ぐらい書いた中で、やりたいなって思う、しかも、お金がかからない方ですね、お金がかからない方から3つ選んで丸つけてみていただけますでしょうか。やりたいなと思う3つですね。それではですね、ここからもう一歩ちょっとワークをするんですけども、今そこに書いたことって本当にそうですかって話なんですね。本当にそうですかっていうことなんですね。自分が楽しいと思ってるだけじゃないですか。もしかしたら、世の中では、どこどこホテルに泊まることが楽しいことで素晴らしいことって、メディア、マスメディアが言ってるから自分も楽しいと思っちゃってるんじゃないですか？とかですね。いろんなその楽しいと思う、自分が快だと思うことって、もう自分でよくわかんなくなってるっていうのが実は僕らなんですね。なのでそれをチェックするですね、簡単な、テストですね。テストをしたいと思いますね。皆さん、10円玉か100円玉コイン出してみていただいていいですか？今出してもらったのって、最初の方がですね、減らすことじゃないですか。それから増やすことですよね。なのですので、まるまるをするっていう風になってますよね。まあ、文章的にはまるまるをする、ジョギングをするとかマラソンをするとか、もしかしたらジョギングするって、僕は男性ですからターザンとかですね、そういう雑誌の読みすぎでですね、ジョギングがいいことだと思っちゃってるじゃないだろうかとかですね、を確かめるのが、今からそのまるまるするって言ったことに対してですね、10円玉も100円玉も同じなんですが、数字が書いてある方が裏、なんか模様が書いてある方が表なんですね。で、今からご自分のどれか1個を選んでいただいて、まるまるするってなった方が、表だったらするんです。これ裏だったらしないんです。表がする、裏がしないんですね。で、今からコインをこう ピッと投げます。投げて、僕に言うと、てっての人じゃないんで、こうやって出しますよね。ちょっと裏か表が出ますね。そしたら、それに従ってください。いいですか？いいですか？ご準備よろしいでしょうか？どれか1個決めていただけますか？前を丸する、散歩するとか、ご家族と過ごすとか。よろしいですか？はい。じゃあ、コインをピッと投げて、大騒ぎですね。はい、で、出ましたね。今僕のところ裏が出たので、その丸々しないって出たんですね。しないって出たわけですよ。で、今決め事しましたですよね。それを、それに従ってくださいねって。それを見た瞬間の気持ちを今ちょっと思い出してもらえますか。見た瞬間の気持ち。やるって出たら、嬉しいはずなのに、やるのかよ。っていう反応が出た方。もしくは裏の方のですね、しないと出た時に、よかった。とか、やらないのって思ったのか、反応しましたですよね。反応しましたよね。その反応が、ご自分の、本当の気持ちです。それがご自分の快です。あと、三つと、あとその後三つ出しましたよね。それ全部やってみていただけますか。全部コイン投げて。それではどうぞ。やるかやらないかじゃなくて、その時に感じた気持ちはメモしといていただいた方がいいですね。そう、自分って実はそう感じてたんだ。へぇー。うーんっていう声が。はい。では、それではですね、今そこに出た中で、あ、やりたいなって思えた、要するに自分の本当の心がですね、あ、本当にやりたいんだなと思ったことは、ぜひ取り組んでみてください。そうすればですね、その時に大事なことを、今から申し上げます。これが一番大事です。僕らはいろんなことを結構無意識にやっちゃってます。それは頭っていうのは、すごく考えることっていうのは負荷がかかるので、何でもかんでも無意識にさせるように、するようにできてるんですね。疲れちゃう。大変だから。なので一回も習い覚えたことを、自分がするって決めたことは、頭とか心とかって、もう一回決めようとしてないんですね。もう自動反応なんです。ロボットみたいに。パソコンで、キーボードで T っていうアルファベットを押せば T って出てきて、日本語入力変換を押して T と A を押せばタって出てくるじゃないですか。その間のプログラムの間に、ちょっと待てよ、今から T 出すか、出さないかとかって、プログラムって考えてないですよね。今日は気分良くないから A 出すか出さないか、どうしようかなとかって。プログラムは言わないですよね。そこにプログラムがわーっと流れてるので T がポンと出てくる。タっていう字がポンと出てくるので、お父さんがきっとあそこは汚い商売やってあれ建てたんだよって言ったプログラムが入ったら、何も考えずに汚い商売やってっていうのが自動的に動いていってしまうんですね。でも今やっていただいた作業っていうのはお仕事、それはですね普段やってることかもしれないんです。散歩とかしてるかもしれません。でもそれは自動反応でやってるだけなんですね。自動的にやってるだけなんです。でもそれを本当に自分って散歩って好きなんだって認識できるのが今の一連の流れです。今、あ、やろうって思った。そして今日か明日か帰って散歩してみた。あ、本当に俺って私って散歩好きなんだなって思ったら、それをさっき僕が言葉を言い直しちゃった再選択ってやつなんですね。今まで勝手にプログラムが動いてたんですけども、再選択したらそれは自分の回なんですね。最後、まとめさせていただきます。で、16時間働いている人が1000万から2000万にするのに、1000万から1500万にするのに、24時間働くわけにはいかないので、どんどん何かを削っていかなきゃいけないんですけども、その時に削って自分が集中していくことっていうのが、今、やった方法で言い分けていくことができるんですね。で、それを猛スピードで成功している人っていうのは、いちいち10円玉コイントスしてですね、再選択とかしないで、単にそれがすごく早いんですね。なので自分の回とか直感的なことをよく知ってるんで、 ものすごく早くですね、成功っていうのをトントントントンと登っていくんですけれども、やってるプロセスは全く一緒です。やってみた不快だった、やってみた快感だった、やってみた快感だった、やってみた、これがいっぱい溜まっているので、次にやろうかなって打つビジネスの手がですね、それが自分が快かどうか知ってるんですね。じゃあ次今度アドバンスやろうかな、アドセンスやろうかな。で、大事なのはその自分がやる気にならない気持ちを信じてあげられるかどうかなんですよね。下手するとホネララで成功した人がこう言ってるんだから私も僕もやらなきゃなって言って自分をこう騙してどんどんやるんですよね。両稽古をしていく。でもそうしていると8割で2割の結果しか出ないので、非常にきつい企業人生を歩かなきゃいけない。多分それで1000万稼げてたとしても、4000万にはならないですよね。これです。こんなに効率が悪いわけですから。で、僕がですね、今、なんていうんですかね、塾とまで言わないですね、講座、コースですかね、一緒にその勉強というか学んだりしてるんですけれども、ビジネスやっていく上で、やっぱりその1000万とかっていうところを突破したその次にやっぱり行きたいわけなんですけれども、その時にどうなれたらですね、非常にその効果効率的に儲けていけるのかなって言ったら、この3つなのかな、要するに情熱、やる気、やりたい気持ち、それから、儲け、お金が儲かるということ、まあ、例えば会計的なことかもしれないんですけども、それから何かのジャンルでナンバーワンになること、例えば、情熱があって儲かってるんだけれども、何かの業界なんかではそこそこで知ってるんだか知らない人が、なんだなんだか言うんだかいないんだか、っていうようなビジネスも別にあるわけですね。で、それでもいいんです。それを再選択すれば。それから、儲かっててナンバーワンなんだけど、情熱がない仕事ってありますよね。それでもいいんです。再選択すれば。それでやっていけりゃ、もう情熱いいよ。お金儲かってるしさ。業界の一応トップだし、もう悠々自適だしさ。いい、OK、OK。ありですね。それでご自分が買いな。それから、情熱もあってですね、ジャンルでナンバーワンなんですけども、世の中的に認知してなかったり、ビジネスモデルがしっかりしてなくて、儲からない。それはありかな。それはあまりありじゃないような気がしますね。なので、この3つが揃うのがですね、今やったような、ワーク、今のワークですけども、これを実践のビジネスの中で、どんどんどんどんやっていけばやっていくほどですね、儲かるんじゃないのかなって思います。で、僕が、提案しているのは、一人ビジネス型経営ということで、最近こう言えばいいのかなと思って、なんちゃって自営業からこう経営者へって感じですね。なんちゃって自営業でずっと行くっていう選択肢もありなんですね。商店街にいっぱいお店あるじゃないですか。多分20年前ぐらいから店構えも変わらない、店の業用も変わらない、イトーヨーカドーって北千住の街の一個の商店街のお店だったんですよね。で、きっとイトーヨーカドーが、あった商店街の隣にあったお店がまだ20年前から30年前から同じビジネスでいるかもしれないんですね。なのでそれもありなわけなんですね。で、僕は、一人ビジネス型、一人でやる方でですね、スタッフを増やさないでスタッフ2人ぐらいまでにしておいてですね、一人当たりの粗利ですね、付加価値が2000万ぐらいになるとビジネスとしても情熱もあって、儲かってて、ナンバーワン、ニッチナンバーワンになれるようなビジネスが作っていけるんじゃないのかなっていうふうに、思って今いろんなことやってるんですね。で、それはですね、企業規模を大きくする前にやっぱりいろんなことを再選択しておいた方がいいかなっていうふうに思ってます。よく経営者と出会ってて、半分は、なんですかね、まあ、お世辞というかその社交辞令というか、それから半分は本音でですね、企業規模を持っている方が言われるのが、もう一回その規模に戻りたいよと、いろんなですね、人事マネジメントとかいろんなことをしていて大変な思いをしているので戻りたいという方もいらっしゃいます。なので大きくするのが好きとか小さいのがいいとかっていうのも、これもいろんなメディアがですね、言っている情報かもしれないので、ご自分で、一度選んでみたらいいんじゃないのかなと思いまして、僕のお話を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。